ットウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市がお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週水曜日の同時刻も放送しております。さて、今回は悪質商法に騙されないぞ、契約のトラブルは消費生活センターへ相談と題して、草津市生活安心課消費生活センター消費生活相談員の福岡優子さん、同じく副参事の古野恵美子さんに伺ってまいります。福岡さん、古野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
草津市消費生活センターで相談員をしております福岡です。よろしくお願いします。
草津市消費生活センター行政担当職員の古野です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではまずはじめに、消費生活センターの業務また役割などお仕事の内容をお聞かせください。古野さん、お願いいたします。
はい、草津市の消費生活センターは4人の消費生活相談員がいます。主な業務は消費者と事業者とのトラブルについての相談を受け付けています。例えば自宅にいたら業者が訪問してきて、とても言葉巧みに商品を紹介され、よくよく考える間もなく契約してしまったけれど本当はいらなかったというような不意打ち的な勧誘で契約してしまったが、どうしたらいい？といった相談にクーリングオフの仕方をご案内するなど、基本的には自主解決できるようにアドバイスをしています。また消費者被害に遭わないために消費者教育や啓発を行っています。
はい、不意打ち的な勧誘、とてもね、的確な、話ですよね。はい、よくあるお話です。
さて、現在消費生活相談窓口も相談が増加して大変お忙しいと思いますけれども、草津市の消費生活相談の現況をお聞かせください。
はい、消費生活の相談は近年では年間1000件を超える相談が寄せられています。令和5年度は1017件、令和6年度は1069件の相談がありました。
はい、
相談の方法は主に電話が多いですが、契約書を見せていただく必要がある場合はお電話だけでは適切な対応ができないので、来週いただいて対面相談を行っています。
はい、年間1000件を超える相談っていうと本当に大変な、相談が寄せられているんですね。特に最近ですが、気になる消費者トラブルなどはどんなことがありますでしょうか。事例や対処方法などがあれば福岡さん教えてください。
はい、そうですね、最近知らない電話番号から2時間後に電話や電気が止まる、詳しくは1番を押してくださいという音声案内が流れてくるという事例が増えています。
はい、
慌てて1番を押すとオペレーターが出て、お調べするので名前と住所を教えてくださいと言われます。その後家族構成や取引銀行など次々と個人情報を聞かれ、その情報が名簿業者に売られたり詐欺的業者に悪用されることにつながってしまいます。対策としては常に留守番電話にしておき、知らない電話番号には出ないようにしましょう。本当に用事があれば留守電に録音されるでしょうから。
はい、
それ以外では LINE や X、Instagram、YouTube などの SNS に流れてくる広告をきっかけに、化粧品の定期購入や投資詐欺、副業詐欺などに誘導されることが増えています、
はい、
対策としては SNS の広告はいいことしか書いていないことを常に心に留め、急いで注文したり契約しないことですね。
そうですね、本当に福岡さんがおっしゃるように巧みに騙されますからね、注意していただきたいと思います。それではここで曲を聴いていただいてブレイクいたしましょう。
劇帝国歌劇団、消費者被害撲滅バージョンです。
こちらの曲をご紹介したいと思います。この曲の説明をお願いいたします。
はい、この曲は草津市消費生活センターのテーマソングです。消費者被害の撲滅を目指して皆さんに PR しています。
はい、それではお送りしていきます。はい、大変ね、このテーマソングにふさわしいというかね、消費生活センターがいつもこう PR に使われている、この曲をお聴きいただきました。今回は悪質商法に騙されないぞ、契約のトラブルは消費生活センターへ相談と題しまして、草津市生活安心課消費生活センター消費生活相談員福岡さんと古野さんにお話を伺っております。福岡さん、古野さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
曲の前はですね、消費生活センターの業務役割について、また最近気になる消費者トラブルについてお伝えしていきました。続いて気になる消費者トラブルの事例から、私たち3人でラジオ寸劇をお届けしてまいります。
はい、最近の気になる消費者事例からラジオを通じて寸劇で紹介させていただいて、その対処法をお伝えさせていただきます。
はい、それではまずはじめはその1、今より安くなる通信契約のトラブルにご注意です。新地康子さんは元気な78歳、ご主人と2人のんびりと年金生活を送っています。今日は康子さんだけがお留守番です。おや、電話がかかってきましたよ。
はい、もしもし、どちらさん？
こんにちは。私は株式会社 MTT の子会社で、不要になった通信契約を以前のアナログに変更することをご提案しております。株式会社令和の詐欺志郎と言います。
ああ、通信契約はしてますけどね、息子もいなくなって夫も私もインターネットはできないんですけど、息子がたまに帰ってきたら使うぐらいです。
それでしたらもうアナログに戻された方が毎月の通信料は断然お安くなりますよ。
そうですか、お安くなるのはいいですけど、夫は今外出中なんで私一人では決められないですし。
お使いにならないのにネット回線料金を支払うのはもったいないですよ。通信料金は使った分だけの請求になりますから、使わないなら早く切り替えた方がいいと思います。
業者に説得された安子さんは電話で契約を了承しました。
ありがとうございます。それではすぐにも手続きを開始します。
はい、よろしゅうに。
その後、送られてきた契約書にはアナログ戻しの費用44,000円に加え、サブスクリプションや保証サービスなどのオプション契約が付けられていました。
やられた。
はい、いかがだったでしょうか。さて、このトラブルはどういった対処法が必要なのか、ワンポイントアドバイスをお願いいたします。
はい、電話勧誘販売の場合は、相手の事業者名や担当者名をしっかり確認することが大切です。悪質な場合は、全然関係のない事業者なのに大手の名前を大きく発音したりしますしね。
うん、
契約内容については相手のペースに巻き込まれないように、費用やサービス内容、解約条件をよく聞きましょう。契約書面が郵送されてきたら、すぐに内容を確認しましょう。書面が届いてから8日間は初期契約解除が可能です。しかし、クーリングオフとは少し異なり、解除までにかかった利用料、工事費用、事務手数料は支払う必要があるため、注意が必要です。ちなみに、アナログ戻しは、自分でも NTT 西日本に申し込むことができますし、寸劇のように44,000円もかかりません。頼んだ覚えもないサブスクリプションや生活サポートは、書面が届いてから8日間はクーリングオフができる場合があります。確認してみましょう。
はい、ありがとうございます。ちょっと不審に思ったらまず相談ですよね。ありがとうございました。それではここで曲を聴いていただいてブレイクといたしましょう。お送りした曲は緑黄色社会でキャラクターでした。それではもう一つ寸劇をご紹介していきましょう。寸劇その2、高額で買い取れる訪問購入のトラブルにご注意です。今日は朝から押し入れやタンスの不用品整理で大忙しの安子さん。お茶を入れて一息ついていると電話が鳴りました。
もしもし、どちらさん？
もしもし、私は株式会社小金商事の小金取るよと申します。この度草津市にリサイクルの店を出すことになりまして、お宅に着なくなった着物や古着などありましたら高額で買い取りさせてもらいますが。
今ちょうどタンスの整理しててね、古着やったら結構あるよ。他校で買うてくれるの？
はい、うちはどこよりも高く買い取ります。今すぐお伺いします。
ガチャ。
よかった、捨てるのもったいなかったし、ちょっとでもお金になるならありがたいわ。さあ、こんなことしてられへんわ。古着出しとこ。
こんにちは、先ほどお電話しました株式会社小金商事の小金取るよです。
はいはい、ちゃんと用意してるよ。見て、この古着、ええもんばっかりやろ。
はい、ありがとうございます。なるほど、これね。他に貴金属とかありません？鎖が切れたネックレスとか片方だけのイヤリングなんかがあれば、古着と一緒に高額で買い取れます。
へえ、私ね、鎖が切れたネックレス結構ありますね。片方だけのイヤリングも。そんなんでもええの？
はい、どこよりも高くで買い取ります。それに今だけ貴金属の査定も無料でしてますよ。お持ちの指輪やネックレス、ブローチなど見せてください。お見積もりしますよ。
査定？ほな、ちょっと持ってくるわ。
自宅にある貴金属の査定をしてもらおうと、安子さんは大切な指輪や金のネックレスなど、すべて見てもらうことにしました。
はいはい、ちょっと見せてください。なるほど。ではこれ全部で3万円ですね。これ明細書です。毎度。
ちょっと、待って、それ売らへんし。
はい、ということで寸劇2つ目をお届けいたしました。それではこの寸劇のトラブルはどういった対処法が必要なのか、ワンポイントアドバイスを福岡さんお願いいたします。
はい、今の寸劇のような手口は法律で訪問購入と言っています。訪問購入はクーリングオフが可能です。業者に8日以内に申し出ましょう。また物品の引き渡しを拒否することができます。貴金属を買い取ってもらったとしても8日間は業者に渡さなくてもいいということです。基本的に突然訪問してくる業者は家に入れないようにしましょう。電話がかかってきても安易に訪問を了承はせず、もし来てもらう場合は一人では対応しないようにしましょう。強引だったり脅されるようなことがあればすぐに警察に連絡してください。
はい、突然に訪問してくる、怪しいと思ってね、対応したらいいということですね。ありがとうございます。それではここで曲をお聴きいただいてブレイクといたしましょう。お送りしたナンバーは菅鹿尾で青空ペダルでした。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今回は悪質商法に騙されないぞ、契約のトラブルは消費生活センターへ相談と題して、草津市生活安心課消費生活センター消費生活相談員の福岡さんと福山寺の古野さんに伺っております。福岡さん、古野さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほどはラジオ寸劇消費者トラブル事例からその1、今より安くなる通信契約のトラブルにご注意、その2、高額で買い取れる訪問購入のトラブルにご注意の2つの寸劇をお聞きいただきました。それでは総括といたしまして、トラブルに遭わないために、心に留めておきたいことをまとめてお話を福岡さんの方からしていただけますでしょうか。
はい、悪質業者の手口を知っておくことが役に立ちます。ニュースや啓発で情報を取り込みましょう。1、おいしい話はない。2、ネットの広告は詐欺的なものが多い。3、検索してトップに表示されても信用できる業者とは限らないということを心に留めておいてもらえると嬉しいです。
はい、おいしい話はない、ネットの広告は詐欺的なものが多い、検索してトップに表示されても信用できる業者とは限らないということですね。皆さんもぜひ心に留めておいて注意していただきたいと思います。ありがとうございます。それではここでですね、5月に開催される恒例の消費者被害防止キャンペーンのイベントを、古野さんの方からお知らせいただきましょう。よろしくお願いします。
毎年5月の全国消費者月間にちなんで消費者被害防止キャンペーンを実施しています。 草津市消費生活センターのマスコットキャラクターのクーとカイナをはじめ、旅丸くん、ケイタくん、渋花ちゃんのゆるキャラたちによるオープニングパレードや、ゆるキャラたちが熱戦を繰り広げる消費者クイズ、草津メロンが当たる抽選会とおなじみのメニューに加えて、先ほどお聞きいただきました劇帝国歌劇団消費者被害撲滅バージョンのステージもあります。どうぞ皆さんご来場ください。5月17日土曜日午前11時から午後1時までです。 A スクエアイベントステージが会場となります。
ありがとうございます。5月17日土曜日午前11時から午後1時までエースケアのイベントステージということです。ね、草津メロンが当たる抽選会もおなじみとなっておりますけれどもね、ぜひこの機会にご参加いただいて少しでも勉強していただければと思いますね。
それではここで音楽を聴いていただいてブレイクといたしましょう。草津市提供スマートウェルネス草津目指せ健康都市。続いては草津市が発行している暮らしのトラブル情報から2、3ご紹介していきます。まず4月10日発表、個人情報を聞き出す不審な電話に注意です。事例、自宅の固定電話に国の行政機関を名乗り、これから2時間後に通信できなくなるという電話がかかってきた。突然通信できなくなることはないはずなので明らかにおかしい。国の行政機関を語っていると思い電話を切ったが、他にも同様の電話がかかる可能性があるので情報共有したい。当事者70歳代です。一言助言、国の行政機関や電話会社などを語る自動音声ガイダンスや SMS を使った不審な電話に関する相談が多数寄せられています。行政機関や電話会社から電話を停止することに関して自動音声ガイダンスや SMS を使って連絡することは絶対にありません。すぐに電話を切りましょう。非通知や知らない番号の電話には普段から慎重になりましょう。個人情報は絶対に伝えないでください。不安な時はお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察などにご相談ください。消費者ホットライン118、警察相談専用電話#9110番です。続いて3月27日、郵便局を装った不審な電話にご注意。令和7年3月21日午前9時ごろから郵便局を装った不審電話が相次いでありました。事例は次の通りです。郵便局から自動音声で着信があり、応答したところ、日本郵便不審物防犯係ですなどのアナウンスが流れ、プッシュボタンを操作するとオペレーターにつながり個人情報を聞かれたとのこと。郵便局に日本郵便不審物防犯係という部署は存在しません。またこのような自動音声による電話をかけることも一切ありませんのでご注意ください。県や市役所など公共機関、実在する会社名を語り個人情報を聞き出したり、お金を騙し取る特殊詐欺が後を絶ちません。少しでも怪しいと思ったらすぐに電話を切ってください。 日頃から留守番電話に設定しておくことをお勧めします。万が一同様の不審電話があった場合、情報共有をお願いします。お問い合わせは草津市消費生活センター 077-561-2353 561-2353 です。続いて3月21日新生活電気やガスの訪問販売に注意。事例です。4月に大学生になり、賃貸マンションで一人暮らしをしている。訪問してきた事業者から電気代が安くなるので検針票を見せてほしい、このマンションの住人の皆さんにお願いしていると言われた。検診票を見せるだけならいいと思い、指示に従った。その後、検診票に記載されている顧客番号を伝えると、勝手に契約先が変更されるとネットで知った。契約変更するつもりはない。対処法を教えてほしい。当事者、大学生からのお問い合わせです。一言アドバイス。引っ越しなどで新生活を始める時期にかけて、電気・ガスの契約トラブルが増える傾向にあります。電気やガスを含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、事業者名や連絡先、目的などをよく確認しましょう。電気やガスの検針票には、契約の切り替えに必要な顧客番号や、共有地点特定番号等が書かれています。契約の意思がなければはっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。アパート全体が契約していると言われた場合は、必ず管理会社などに確認しましょう。料金が安くなると勧誘された際は、プラン内容を確認し、他事業者との比較をして検討しましょう。困った時はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。おしまいは3月12日、通信販売サイトの返金手続きを装い、〇〇ペイといったコード決算サービスを利用して返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起について。内容は次の通りです。令和5年春以降、 HKR 市場店などと称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から欠品などで〇〇ペイを使って返金しますなどと説明され、スマートフォンで返金手続きを行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまったという相談が全国の消費生活センターなどに寄せられています。〇〇ペイなどのコード決算サービス事業者は、疑わしい相手に送金をする際に警告メッセージを出すなどの対策をしており、見知らぬ人とは送金などのやり取りをしないよう注意を呼びかけています。もし〇〇ペイで返金処理するしかないと言われても、その場では一旦断って、まずは家族や知人など誰かに相談しましょう。少しでも怪しいと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等までご相談ください。通信販売サイトの返金手続きを装い、〇〇ペイといったコード決算サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起については、ホームページなどをご覧ください。おしまいは2月12日、ケゾムによるアレルギーに注意、アナフィラキシーが起こることも。事例は次の通りです。旅行当日、 自分で毛染めをした。その後、車で空港に向かい、到着したらだんだんと意識が朦朧としてきた。空港の診療所で見てもらったところ、アナフィラキシーショックを起こしていると言われ、救急車で近隣の病院に行き、抗アレルギー注射を打って事なきを得た。しかし、旅行には行けなかったし、まだ体調が優れない。染める前にパッチテストはしていない。当事者60歳代からのお話です。一言助言です。ヘアカラーリング剤の中でも、酸化染毛剤、ヘアカラー、ヘアダイ、白髪染め、おしゃれ染めなどと呼ばれるものは、アレルギー性接触皮膚炎を起こしやすい傾向があります。また様々な症状が現れる急性のアレルギーであるアナフィラキシーが起こることがあります。これまでに異常を感じることがなくても、継続的に毛染めをするうちにアレルギーになることがあります。酸化染毛剤を使用する際は、必ず毎回パッチテストをしましょう。美容院などで行う際も注意が必要です。酸化染毛剤により、一度でもかゆみ、赤み、痛みなどの異常があった人は、以後の使用は絶対にやめてください。パッチテストもしないでください。一度目のアレルギー症状が軽くても、使用し続けると次第に症状が重くなる場合があります。異常を感じた場合は使用をやめて、医療機関を受診しましょう。以上、草津市が発行している暮らしのトラブル情報からお伝えしました。
それでは最後になりました。お二人からリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。まず福岡さん、お願いいたします。
はい。最後まで聞いていただいてありがとうございます。事業者との契約について何か困ったことがあれば、支払う前にセンターに相談してくださいね。
はい、ありがとうございます。そして古野さん、お願いいたします。
はい、消費生活相談はご自分の解決のためだけではなく、相談情報が積み重なることで被害拡大を防ぐことにもつながります。消費行動は日々の生活に欠かせないものです。解決につながらないことも多々ありますが、契約のトラブルがあった時には消費生活センターへ聞いてみようと、お気軽にご相談いただければと思います。
はい、ありがとうございます。それでは最後に、ご相談窓口の連絡先などを古野さん、教えてください。
はい、草津市消費生活センターは市役所1階ロータリーのある南玄関から入ってすぐのところにあります。相談窓口は平日の朝9時から夕方の4時半まで受け付けています。内容を詳しく聞き取り、より的確に助言や情報提供をさせていただくために、電子メールではなく電話もしくは来所によりご相談されるようご案内しています。一つ一つの相談は時間を要しますので、可能であれば夕方4時までにご来所お電話いただけるとありがたいです。草津市消費生活センターの電話番号は 077-561-2353 です。どうぞお気軽にお電話ください。
はい、ありがとうございます。草津市消費生活センターの電話番号をもう一度繰り返しておきます。 077-561-2353 561-2353 です。どうぞお気軽にお電話ください。今回は、悪質商法に騙されないぞ、契約のトラブルは消費生活センターへ相談と題しまして、草津市生活安心課消費生活センター 消費生活相談員の福岡優子さんと、同じく福産寺の古野恵美子さんのお二人を迎えてお話を伺ってまいりました。福岡さん、古野さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日の放送ですが、オンデマンド配信でもお聞きいただけます。もう一度聞きたいという方は FM 草津のホームページ上を介してオンデマンドを選んでいただいて、スマートウェルネス草津目指せ健康都市、そして4月の放送、悪質商法に騙されないぞ、契約のトラブルは消費生活センターへ相談というタイトルを選んでください。いつでもどこからでもお聞きいただけますので、合わせて過去の番組と一緒に聞いてみてください。それではエンディングに旅丸健康体操をお送りしていきましょう。この旅丸健康体操についてご紹介をさせていただきます。この旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターであります旅丸と一緒に楽しく体操をして健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力によって作られました。またこの体操は一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマにさせていただいております。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操は草津市のホームページに掲載されております。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りしました。